さてイエスは通りすがりに、生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。おはようございます。吉田実です。今回は、私たちの日本キリスト改革派教会の中から始まりました大切な愛の業の働きについてご紹介したいと考えています。今朝は静岡キリスト教盲人伝道センターについてご紹介させていただきます。静岡キリスト教盲人伝道センターは、全盲の牧師青山照則先生のお働きから始まりました。青山先生は1925年に台湾でお生まれになりまして、その後横浜に移り住むことになりますけれども、1945年5月30日、横浜空襲で落とされた不発弾に触れてしまい、その爆発によって重傷を負われたのです。6人の友人が輸血に協力をしてくれまして、なんとか一命を取り留めましたけれども、失明し全身に障害を負うことになります。若干20歳の青年が突然の事故によって視力を失うわけですから、そのショックの大きさは想像を絶するものがあったと思います。そして自分は何のために生きているのだろうと考え、苦悩する日々の中で終戦を迎えた青山青年は、占領下で開始されたラジオの宗教番組に耳を傾けるようになっていきます。そしてキリスト教というものは不思議なものだな、どうして生きる力を与えてくれるのだろうと考えるようになります。そして終戦より2年後に、お母様が亡くなられたことをきっかけに、おじ様を頼って岐阜に移ります。その時、横浜の友人たちが、青山はキリスト教に興味があるそうだということで、選別代わりに旧新約聖書を送ってくれたのです。もちろん青山青年は自分で聖書を読むことはできませんので、おじ様に読んでもらったそうです。おじ様はブツブツとキリスト教の悪口を言いながら、それでも聖書を読んで聞かせてくれたそうです。そのような中で、青山青年は聖書の御言葉の力に動かされて、イエス・キリストを救い主として受け入れる決心をいたします。そして岐阜の教会で洗礼を受けた青山青年は、受洗後すぐに献身の決意を固めます。そして特別伝道礼拝の講師として招かれていた岡田稔先生と出会うのです。やがて神戸改革派神学校の初代校長となられる岡田先生は、青山青年に間もなく神学校が開校されるということを知らせ、入学を進めます。そして青山青年は、岡田先生が灘教会で営んでおられた昭和神学研究所で、井原牧雄、諏訪武臣、諏訪哲夫、吉岡茂といった神学生たちと出会い、改革派神学に目覚め、1948年に新しく開校された神戸改革派神学校の一期生として入学するのです。ここで青山青年は、やっと展示聖書全巻を手に入れましたが、それ以外の神学書はありません。本を読んで勉強したくてもできないのです。それでウェストミンスター信仰基準などを同じ神学生の仲間に読んでもらって、ご自分で展示に翻訳して勉強をなさったそうです。神学校卒業後すぐに岐阜の教会で出会った鶴江さんと結婚いたしました青山先生は、最初は福井の教会に使わされますが、 鶴江さんの健康上の都合で長くは続かず、その後四国の坂出にある教会に使わされて、そこで2年間奉仕されます。この坂出でいつもキリストへの時間の司会をしてくださっています我らの田村真理子さんがお生まれになったのです。青山先生は真理子さんのお父様なのです。やがて鶴江さんのご実家から、住居は提供するので静岡で開拓伝道をしてみないかというお申し出があり、お二人は静岡に移って伝道を始めます。こうしてやがて日本キリスト改革は静岡教会が誕生するのです。そしてご自身が盲人としてキリスト教信仰の学びに大変ご苦労をなさった青山先生は、盲学校でのバイブルクラスを始めるとともに、キリスト教の信仰を教えるための書物の点訳を開始いたします。そしてそのような中、1962年にマカルピン宣教師というアメリカの宣教師を通して200冊の展示で書かれたキリスト教図書が突然寄贈されます。それはマカルピン宣教師の刑務所伝道によってクリスチャンになった岐阜刑務所の一人の受刑者が、罪を悔い改めた印として一人でコツコツと点訳したものでした。この200冊の展示図書をきっかけに、静岡教会に展示図書館が開設され、やがては展示図書や録音テープの貸し出しが始まり、今ではデジタル化も進んで、静岡キリスト教盲人伝道センターは日本で唯一のプロテスタントキリスト教専門の展示図書館になっているのです。かつて一人の青年が突然の事故によって視力を失い、生きる意味を見失いかけた時に、神様はラジオの電波を通して彼に希望を与え、生きる意味を教え、やがて名もない一人の刑務所の受刑者をも用いながら、彼にしかできない働きを始めさせてくださったのです。このイエス・キリストの父なる神様は、このラジオの電波を通してあなたにも語りかけてくださっています。このお方の御声に耳を傾けるときに、あなたの苦しみや悲しみは神の技が現れるための舞台となるのです。